2026年青年未来セキュリの加入条件と収益率の効果。青年未来セキュリは3年間にわたり毎月最大50万ウォンを積み立てると政府からの拠出金と非課税の特典を受けられる若者向け政策セキュリです。優遇型は公式の換算基準で年率 18% 単位の単利セキュリ効果が期待できますが、加入タイプ優遇金利既存の青年飛躍口座の無を事前に確認する必要があります。青年未来セキュリは月額最大50万ウォン3年満期の自由セキュリ型基備率預金であり、政府からの拠出金 6% または12% に加え利息所得の非課税特典が受けられます。公式の収益率は銀行の金利や条件によって異なりますが、一般型が 13.2、14.4%、優遇型が 18.2、19.4% 程度の単利セキュリ預金と同等です。登録の種類は、個人所得、事業場あられ高、世帯所得、中小企業への勤務の有無、または小規模事業者であるかどうかに基づいて自動的に分類されます。青年飛躍口座との重複加入は制限されており、2026年の初回募集期間に限り承認後に特別中途解約方式で乗り換えることが可能でした。もともとの安定性と確定拠出を重視する場合は青年未来セキュリ、投資リスクの需要と節税を重視する場合は青年型愛生を比較する必要があります。概要、青年未来セキュリとはどのような商品か。2026年7月現在、青年未来セキュリは若者の基礎資産形成を支援するために導入された3年満期の自由セキュリ化政策セキュリです。毎月最大50万ウォンまで自由に積み立てることができ、満期まで維持すれば銀行の利息に加え政府拠出金と利子所得の非課税特典を受けることができます。重要なのは株式よりも無条件に優れているということではなく、現本の安定性を重視する若者にとって非常に魅力的な政策セキュリ預金であるという点です。特に優遇型に該当する場合、政府拠出金のマッチング率が一般型の2倍である 12% となるため優先的に検討する価値が大きいです。一目でわかる主要データ、項目、内容、商品の性質、3年満期の自由セキュリ型セキュリ預金、セキュリ限度額、最大50万ウォン、年間600万ウォン加入期間3、6ヶ月、支援構造、銀行利子政府拠出金も宿金利所得の非課税、政府不拠出金、一般型、月期日のセキュリ額の 6% 優遇型だ、月日のセキュリ額の 12%、金利構造基本金利 5% 混入期間ごとの優遇金利 2.3%、最大 7.8% 程度、運行方法、取扱金融機関のアプリを通じた非対面人口、第一次申告、2026年22日、7月3日、第一次審査、グザ開設。審査2026年7月6日、7月24日、口座開設、7月27日、8月7日、第二次募集2026年12月、予定、年々 16.9% と特定性周囲という表現を正確に解釈する、青年未来セキュリは投資商品ではなく、セキュリ預金です。したがって、株式や仮想通貨のように市場価格が下落して、もともとが損失となる仕組みではありません。ただし、年 16.9% の確定収益のように一つの数字だけで断定すると誤解を招きます。公式案内で提示された表現は、銀行金利、政府拠出金、利子所得の非課税をすべて考慮すると、一般型は最大 13.2、14.4%、優待型は 18.2、19.44% 水準の単利セキュリ商品に加入したのと類似した、です。この数値は、一括払いの投資収益率ではなく、毎月分割して積み立てるセキュリ預金の実質的な効果を 単利赤率預金の金利に換算した値です。元本の安定性と預金者保護、青年未来赤率預金は赤率預金の仕組みであるため、投資資産のように市場価格が変動することはありません。ただし、政府が全額を無制限に保証するという意味ではありません。2025年9月1日から預金保険公社の保護対象となる金融機関および相互金融圏の預金保護限度額は、金融機関ごとに1人当たり元保と利息を合わせて1億ウォンに引き上げられました。青年未来世帯の予想満期熟額自体はこの限度額を下回りますが、同じ金融機関に他の預金赤率がある場合は、合算された保護限度額を確認する必要があります。郵便局預金などには別の法体系が適用される可能性があるため、最終的な判断は商品説明書を基準に確認するのが安全です。月50万ウォンずつ3年間積み立てた場合の公式例適用金利のタイプ元ポ政府拠出金利息満期時の予想利種額、単利赤率換算効果 7% 下、一般型1800万ウォン、8万ウォン、202万ウォン、2円、110万ウォン、13.2%、7%、優遇型1800万ウォン、2.16万ウォン、2ケブ、11万ウォン、2.27万ウォン、18.2%、8%、一般型1800万ウォン、108万ウォン、2.30万ウォン、2.138万ウォン、14.4%、8%、優遇型1800万ウォン、2.10万ウォン、2.39万ウォン、2.255万ウォン、19.4%、上記の金額は月額50万ウォンを36ヶ月間すべて納付し、当該金利及び優遇条件を満たすことを前提とした例です。実際の受注者額は、選択した金融機関、優遇金利の適用可否、納付額、納付時期、中途解約の有無などによって異なる場合があります。加入対象と種類、青年未来赤立ては、基本的に満19歳から34歳までの青年が対象です。兵役履行期間は最大6年間、年齢計算から除外されます。2026年の初回募集では、青年ティアク口座の加入終了と本商品の発売時期の間に満35歳になった一部の青年に対し、例外的な加入範囲が案内されました。加入者は申請時に一般型優遇型を直接選ぶのではなく、所得審査と資格審査を経て自動的に分類されます。タイプ別条件の概要区分、所得上位基準、世帯所得基準、政府拠出金、拠出金対象外、早急予、1000万ウォン超、7、500万ウォン以下、または総合所得4、800万ウォン超6、300万ウォン以下、基準注意所得の 200% 以下、共働き2人世帯は 250% 以下なし、税制優遇のみ、一般型一般所得者、早急予6億、1000万ウォン以下、または総合所得4、800万ウォン以下、基準注意所得の 200% 以下、共働き世帯は 20-50% 以下、6% 一般型、小規模事業者、年間売上価格3億ウォン以下、基準注意所得の 200% 以下、共働き2人世帯は 20-50% 以下、ポツ、優遇型中小近畿就職者、一般型の所得要件を満たす、中小企業への新規就職者、基準注意所得の 200% 以下、共働き2人世帯は 250% 以下、12%。優遇型中小企業在職者、早急予算、600万ウォン以下、または総合所得に600万ウォン以下、基準注意所得の 150% 以下、共働きの2人世帯は 200% 以下、12%、優遇型主母事業者、年間売上高1億ウォン以下、基準注意所得の 150% 以下、共働き2人世帯は 200% 以下か 12%、中小企業の新規在職優遇型の加入者は、満期の1ヶ月前までの時点で計29ヶ月以上 中小企業に勤務していなければ優遇型の特典は認められません。加入期間中の転職は最大2回まで認められていると案内されているため、中小企業在職要件を労働契約・雇用保険・受賞企業確認基準と合わせて管理する必要があります。申請日程と手続き。2026年第一次募集の申請は6月22日から7月3日まで行われました。申請後は7月2日から7月24日まで加入所得審査が行われ、審査に合格した方は7月27日から8月7日まで口座を開設することができます。2026年7月2日13時現在、累計加入申請者数は 201.2 万人を超えたことが発表されました。第2次募集は2026年12月を予定していると案内されています。第1次募集後、第2次募集開始までに満35歳に達する若者は追加加入の機会の機会が制限される可能性があるとの案内があったため、年齢の境界線にある人は募集案内を特に確認する必要があります。基本的な申請の流れ、取扱金融機関のアプリから青年未来席だっての加入申請、関係機関とのシステム連携による個人所得・世帯所得受賞企業、小規模事業者要件の審査、庶民金融振興院による加入可否の通知所定の期間内に口座を月設置、1000ウォンから50万ウォンまで自由に積み立て、小規模事業者として申請する場合は、加入申請前に運営中のすべての事業所について、小規模事業者確認書の発行状況を確認する必要があります。確認書の発行が遅れると、売上基準による審査が難しくなる可能性があります。金利と銀行の選択基準、青年未来好き立つへの金利は、3年間の固定金金利構造として案内されています。基本金利は全口座期間共通で 5% であり、期間ごとの優遇金利は最大 2.3% です。したがって最高金利は最大 7.8% 程度となります。ただし最高金利は自動的に適用される金利ではありません。共通優遇金利として、総給与が 3.600 万ウォン以下の青年には、0.5%、すべての若者のための財務相談の受講者には 0.2% が適用されると案内されており、その他の金融機関ごとの優遇金利は、給与申告、カード利用、自動新替え、初回取引などの金融取引条件によって異なります。銀行を選ぶ際は、最高金利の数値だけを見るのではなく、以下の点も合わせて確認する必要があります。自分が実際に優遇金利の条件を満たせるかどうか、給与申告やカード利用の条件によって不必要な消費が増えないかどうか、メインバンクを変更する作用がかかるかどうか、口座開設・入金解約の手続きがアプリ上で安定して行えるかどうか、カカオバンクなど一部の金融機関において口座数の制限やサービス開始時期の差異があるかどうか、青年飛躍口座との関係、従属加入不可、限定的な乗り換え可能、青年飛躍座座と青年未来席列は原則として従属加入が制限されています。ただし、既存の青年飛躍座座加入者の選択権を確保するため、2026年の初回募集期間に限り、青年未来席列への乗り換え、手続きが許可されました。乗り換えの順序が重要です。まず青年未来好き立つに申し込み、審査に通過した後、青年未来好き立つ口座を開設する必要があります。その後、青年飛躍口座を青年未来好き立つへの加入目的として特別中途解約しなければなりません。青年未来好き立つの承認前に、青年飛躍口座を任意に解約すると、切り替えの特典を受けられなくなる可能性があります。青年飛躍口座との比較項目、青年飛躍口座、 青年未来セキュリティ商品の性質、中長期の資産形成セキュリティ、短期の基礎資産形成セキュリティ、満期3年、月額納入限度額、最大70万ウォン、最大50万ウォン、支援方式所得区分別の政府拠出金プラス、非課税。一般型 6%、優遇型 12% 政府拠出出金、プラス非課税、新規加入、2025年12月で加入料と案内、2026年より、半期ごとに重複加入、青年未来セキュリティとの重複制限あり、あり青年飛躍口座との重複制限、あり乗り換え。初回募集期間に限り、特別仲介役方式、承認後、まず口座開設が必要、すでに青年飛躍口座の満期が近い加入者は、無条件に乗り換えるよりも、残りの期間、これまでに積み立てた拠出金、適用金利、毎月の納付余力。青年未来セキュリティ、優遇型の可能性を比較する必要があります。逆に、青年飛躍口座の維持期間が短く、青年未来セキュリティの優遇型への切り替え可能性が高い場合は、乗り換えに実益がある可能性があります。青年型 ISA との選択基準、2026年の経済成長戦略では、青年型 ISA の新設も合わせて提示されました。青年型 ISA は、一定所得以下の青年に対し、理事配当所得の課税特例と、拠出金の所得控除を提供する投資型税制優遇口座として説明されています。報道によると、青年型 ISA は、青年未来セキュリティ、および国民性成長性との重複加入ができない仕組みとして提示されました。両商品の豊かな違いは、確定的なセキュリティ特典と投資収益節税の可能性です。基準青年未来セキュリティ、青年型 ISA 基本目的3年間で元本安定型のまとまった資金を準備、国内株式ファンドなどの調子と節税収益構造銀行、ポス政府拠出金、プロス非課税、投資収益と税制優遇損失リスク、セキュリティ構造上、市場価格による損失はない。投資資産価格の下落の可能性あり、適している人、元もの安定性、確定拠出金、3年でのまとまった資金作りを優先する人、投資経験、長期投資、税制の最適化が重要な人、確認すべき点、優遇型の有無、銀行の優遇金利、3年間の維持可能性、最終施行例、投資可能資産、所得控除限度、重複制限、元本損失を避け、3年以内に確実な元手を築きたいなら、青年未来セキュリティの方が直感的です。一方、すでに緊急資金が十分あり、国内株式ファンドへの投資経験があり、短期的な変動リスクを許容できるのであれば、青年型 ISA の税制優遇を比較する必要があります。加入前のチェックリスト1。まず自分のタイプを確認する、本人の前年度の総給与、総合所得、事業部屋や他、世帯の注意所得基準を確認する必要があります。優遇型の対象となる可能性のある、中小企業勤務者、新規就職者、小規模事業者は、政府拠出金の差が大きいため、タイプの判定が最も重要です。2. 月50万ウォンの拠出を3年間続けられるか計算する、月50万ウォンを3年間拠出すると、元金だけで1.8万ウォンになります。特典が大きくても、生活費、家賃、学費、ローン返済、緊急資金が不足している状態で無理に納付すると、中途解約の可能性が高まります。固定費を差し引いた後、安定して納付可能な金額をまず決める必要があります。3. 優遇金利の条件が本当のメリットかどうか見極める、カードの利用実績を満たすために、不必要な消費を増やせば、高い優遇金利の意味が薄れてしまいます。メインバンクで自然に満たせる条件かどうかを確認することをお勧めします。4. 青年飛躍口座の加入者は任意解約をしない乗り換えを行う場合は、青年未来セキュリティの承認後、 まず口座開設を行う必要があります。既存の口座を先に解約すると、特別中途解約の特典や乗り換え手続きに支障をきたす可能性があります。 5. 投資志向を整理する青年未来スイタツイは貯蓄型商品であり、青年型 RSEA は投資型口座です。高い確定拠出金が必要か、長期投資による節税が必要かによって選択が変わってきます。結論、誰が優先的に加入を検討すべきか。青年未来積立位は優遇型の要件を満たす青年にとって最も有力な選択肢です。月額50万ウォンを3年間維持でき、元々の安定性を重視し、株式仮想通貨の変動性を捨てたい場合には優先度が高くなります。一般型も市中の赤立預金に比べて競争力が高いですが、政府拠出金の対象外となる範囲であれば、非課税と銀行金利未が残るため、他の預金赤立預金、ISA 税、キャッシュフロー計画と比較する必要があります。最も避けるべき選択は、特典が大きいという理由だけでローンを組んで拠出したり、緊急資金を持たずに限度額まで満額拠出したりする方式です。政策金融商品は、条件に合わせて最後まで維持することで効率が高まります。したがって、加入判断の順序は、優遇型の有無の確認、3年間の納付可能性の検討、銀行ごとの優遇金利の比較。既存の青年、規約口座、青年型 ISA との選択の順に決めるのが合理的です。